まあ、今日は本当に待ちに待った日曜日ですね。まあ、この街道をリフォームする前に一度皆さんと午後ね、ここで集まることもありましたが、それから解体とそしていろいろとね、改装して、まあ、いろいろありました。本当に正直言って一時期悪夢のようなぐらい大変なね、作業でもありました。でもまあ今では夢のようにね、感謝ですけど、まあ、さあ今日ですね、そういうわけでこの新しい建物でこの主を礼拝できることはとても感謝ですね。で今日は先週もですね、前の会堂の最後の集会で神様の愛について考えましたが、今日もそのようにしたいと思いますが、というのもこの教会はアガペ聖書バプテスト教会という名前をつけたのも、本当に神様の素晴らしい愛を多くの人に伝えたいからですね。まあ、そういうことを特に強調したかったのでそのようにしました。まあ、神様の愛はさまざまな形で私たちに示されていますね。例えば私たちに命をくださることや、その命を支えてくださること、太陽が照ること、お米が収穫できること、こういう新しい建物ね、新しいスタート、いろんな形で神様が私たちに絶えず私は愛しているよと、あなたを愛しているよと、この私たちに声をかけてくださいます。まあ、今日はですね、この第一ヨハネの4章の7節から12節まで見たいと思いますが、第一ヨハネの4章の7節から12節ですが、聖書の終わりの方の469ページになります。469ページですね、を見たいと思います。ヨハネ、第一ヨハネの Let's see, Ben, can you get her Bible? 第一ヨハネの4章の7節から12節、469ページですね。で、まずまあ、今日はですから神様、私たちに示された神の愛を共に見たい、考えたいと思いますが、まずこの7節から12節までお読みします。469ページ第一ヨハネ4章の7節ですね。愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛のある者は皆神から生まれ神を知ってます。愛のない者に神は分かりません。なぜなら神は愛だからです。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。いまだかつて誰も神を見た者はありません。もし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにおられ、神の愛が私たちのうちに全うされるのです。こういう箇所ですね。まあ、私たちに示された神の愛ということですね。まあ、どのように、ね、神様が私たちを愛してくださることを私たちはどのようにじゃあ分かるかといいますと、それは神様の行動ですね。神様がなさること、神様の愛はさまざまな祝福、あるいは私たちに必要を備えてくださることによって確かに示されますが、しかしながら今日今読んだ箇所では最もはっきりとですね、愛が示されるのは それは御子をお使わしすることによりです。そのすなわちイエス様をお使わしくださったことによってですね、まあ本当にこの私たちはこのように新しい場所に引っ越しましたが、ここでも続けてですね、神様のアガペ、無条件のね、この愛を語ろうと願ってます。さあ、この箇所からですね、まず神様は、私たちは神様に愛されているということを少し考えたいと思います。4章の第一ヨハネ4章を見ましたが、9節ですね、神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのですと言いますね。私たちは神様に愛されている。そしてその愛が示されたのは、神の愛が示されたのは、一人子をお使わしすることによって示されました。本当にこのように世界に主を送りくださったことによってですね、示されました。一人子をこの罪深い世の中に、罪人の救いのためにお送りくださいました。イエス様のその命も、その生涯、そのお働きも、地上でのお働きも、本当に神様の素晴らしい愛の証です。そしてこの愛はですね、イエス様の、私たちの愛はそのイエス様の生涯を通して示され、本当に私たちの最も必要な救いを与えることによって示されました。まあ、神様はさまざまにですね、私たちに愛をお示しくださいますが、最もそれはイエス様を通してはっきりと示されています。そしてそのイエス様の中でも、もう一つ加えて言うならば、それはなだめの供え物によって神の愛が示されたと言いますね。なだめの供え物、なだめの供え物と言いましても、なかなか慣れない表現かもしれませんが、この4章の10節に、私たちが神の愛を知ったのでは、神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わしました。ここに愛があるのですとなりますね。なだめの供え物、それはイエス様の十字架を指してますね。イエス様が本当に十字架上で私たちの罪のために死なれましたが、それは神様の愛を人類に示す、最もはっきりと示してくださるところですね。イエス様がこの地上に来てくださったのは、楽な生活をするためではなく、有名になるためでもなく、裕福になるためでもなく、いや、死ぬために来てくださったんです。十字架上で死ぬために来られたんですね。そしてそれはなだめの供え物となるために、罪人の私たちのためのなだめの供え物として、まあ供え物ですね。そして神様の怒り、神様の裁きをなだめるというね、なだめの供え物として来られた。旧約聖書を見ますと、ずっと見ること光景ですが、それは羊の、あるいはヤギや、あるいは牛ですね、が捧げられるという、そういう光景よく見ます。しかしながら、これらは、まあ、罪のために捧げられましたが、それは単に絵です。何の絵かと言いますと、それはイエス・キリストの絵です。まあ、バプテスマのヨハネはですね、イエス様を世の罪を取り除く神の子羊と紹介しておられますね。イエス様が私たちのために十字架で死んでくださいました。そこで私たちのなだめの供え物として捧げられたんですね。ですから本当にこの十字架は私たちの罪のをそこで、その裁きをイエス様は代わりに受けてくださったんです。そのために死んだんですね。さあ、その十節ではそうですが、命を与えることによって神様の愛が私たちに示されたんですね。この九節にはこのようにもありましたね。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。 命を得させる、命を与えることによって示された神の愛ですね。本当にこのイエス様が十字架で死んでくださったのが、本当に私たちに命を与えるためです。永遠の命ですね。まあ、この命、永遠の命というのはヨハネの書き記す書物にしばしばこうテーマとして出ますが、イエス様が私たちに命を得させるために死んでくださった、神様がそのようにイエス様をお使わしくださったんですね。まあ、一箇所聖書を見ますと、まあ、ここに何か挟んでいただければ戻りますので、まあ、ローマ人の手紙の6章ですね。ローマ人の手紙の6章の23節ですが、298ページになります。298ページ、ローマ6章23節、罪から来る報酬は死ですとあるんですね。罪から来る報酬は死です。罪のもたらすのは死です。これは あのエデンの園、聖書の一番最初から神様の警告でした。罪は死をもたらします。でもこの23節に続きがありますね。同じローマ書6章23節、298ページ、しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命ですとありますね。本当に神様が私たちに御子を通して、イエス様を通して永遠の命を与えてくださいました。イエス様を信じるすべてのものに永遠の命が与えられます。本当にこれは豊かな贈り物です。命です。神様からの豊かな贈り物ですね。その神様の素晴らしい愛がそこに示されています。で、じゃあこの第一ヨハネの4章に戻りますと、10節ですが、私たちは神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの備えの者としての御子を使わされました。ここに愛があるのですと強調されていますが、私たちは神に愛されているということを今見てますね。この愛はどうでしょうか。愛されない、あるいは愛しづらいものを愛することによって神は私たちに愛を示されたんです。まあ、どういうことでしょうか。この10節には、私たちが神を愛したのではなくとありますね。そもそも私たち人間は神様を愛していたから、神様は私たちを愛してくださったのではないんです。そういうことじゃないんです。私たちはそもそも神様を愛していなかったのが現状ですね。すなわち神様を無視して生きていた、これこそ罪人の姿ですが、そのような私たち、すなわち神様を思うこともない、愛することもない、まあ何も思わないのが多いんでしょうね。そういう私たちを神様がそれでも愛してくださったんですね。そのような愛です。まあ無条件の愛、神様は私たちをまず愛されたんですね。本当にそのようなこの愛のない、まあ聖書を見ますと、この罪人は神様への反逆者、神様に敵対心を持つ者、そんなようにも紹介されますね。神様に従いたくないというね、そういうものですが、そのようなもののために、そのような私たちのために主は愛をお示しくださったんですね。まあ本当に驚くべき愛です。まあ私たちはどうでしょうか。友人のために愛を示す、このような命をね、投げ出す、命を捨てて友人を助けるという愛も褒めます。素晴らしい愛ですね。でもこれはそういうものではない。神様にを愛してもいないこの私たちのために命を捨てて、この私たちを助けてくださる、素晴らしい、言葉にならないほどの愛ですね。さあでもここではですね、この10節では、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わしました、ここに愛があるのです。まあ、さっきもなだめの供え物というですねことを少し見ましたが、でさっきも十字架による なだめの供え物とありましたね。なぜこの十字架によ よるなだめの供え物なのかを少し考えたいと思いますね。なぜこの十字架なのか、まず言えることは、十字架は私たち人間の罪深さを明らかにしています。イエス様について考えますと、明らかに死にあたうほどのことは何一つしておりません。これはイエス様の生涯について読むとすぐ分かることからですね。愛に満ち、人を助け、癒し、いろんなさまざまなことをしましたが、死にあたうほどの、犯罪はもちろんないですね。罪もないです。ですからイエス様のこの裁判も本当に不当なものですね。でもその十字架はじゃあ何を表すかというと、罪深い人間がいかにイエス様を憎み、死に追いやり殺したか、そして本当にこのイエス様が絶えず人に愛を示したのにもかかわらずそうなさったかを通して、いかに私たち人間が罪深いものなのかを表しますね。しばしば世の中でもそういうような事柄もなくはないですね。特に悪いことをしていないような人をね、こう誰か捕まえてひどい目に遭わせてね、いじめもあるいはそういうものの一つかもしれませんね。よく耳にしますけどもね。そのようなわけで、本当に私たち人間がいかにこう罪深いのか、そしてまたイエス様の死は罪というものがいかに大変なものなのかを示してますね。神様はこの罪をどれほど忌み嫌われるのか、あるいはどれほど厳しく裁かれるのか、十字架もそれを表してますね。本当にイエス様が十字架で私たちのために裁かれ、そこで苦しめられました。もしイエス様の死はですね、どうでしょうか、何かこう美しい儀式的な死、ちょっとそれでもむごい話ですけどね。でもそういう何かね、美しい儀式的なこう何かね、そういうような死に方をしたならば、それはすなわち十字架は決してそうじゃないですね。とってもむごいものですが、そうだとしたら、それは十分に私たちの罪深さを表さないものですね。Can you give me an outline? I don't have the back of this.そのようなわけで、十字架というのがとても重要ですね。で、本当にこの十字架に人の罪深さが明らかにされているんですね。ちょっとアウトラインがね、裏がないので今。
You bring it, honey? What?
はい、ごめんなさいね。今まで、ね、392番一緒に賛美したいと思いますね。聖歌の392番、そろそろ続きます。392番、
体験ですね。メッセージの途中で賛美をね、なんかどうしましたか。はい、まあ疲れてますね、確かに。はい、それでは続きをね、見たいと思いますが、まあ先ほどまでですね、なぜ今日十字架によるなだめの備え物なのかをね、それはまず十字架は私たち人々の罪深さを明らかにしているとありますが、もう一つですね、大事な点があると思いますね。十字架は神の力を明らかにしております。ちょっと箇所を変えますが、第一コリントの1章の8節18節ですね。第一コリントの1章の18節ですが、318ページになります。318ページ、第一コリント1章18節にこのように記されていますが、十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。まあ、特にですね、パウロの時代ではこの十字架の宣教は、十字架をこう語るのはとってもとっても愚かに聞こえました。まあ、今日に例えるとすれば、日本では死刑は縛り首ですね。で、縛り首で、ね、私たちの救い主は縛り首で死に、まあ、それによって私たちは救われます。何のバカな話かとこう、ね、そんなふうに聞こえますよね。今では十字架は教会のシンブル、まあね、これは礼拝、これは拝まないですよ。でもイエス様の十字架を表すわけね。で、そのシンブルとして教会のシンブルになってます。そういう意味ではこれを見ても、ああむごいとかね、そういうふうに思わないですね、私たちは。死刑の場とあまり考えない。まあ、キリスト教の象徴、首飾りにしたりね、します。そういう美しい何かものとして、あるいは惹かれるものとして考えるかもしれませんが、そもそもは違います。そもそもはもう本当に見苦しくて、とてもとても救いの場とは思えない。死刑の場なんですね。そしてしかもそれは最もひどい犯罪人を死刑にする場であり、普通の犯罪人じゃないですね。でも神様はあえてその十字架を救いの方法としてお選びくださったんです。それはなぜかと言いますと、私たち人間にとってバカバカしく感じることを通して、十字架を通してご自分の救うことのできる道からをはっきりと示しておられます。まあ、私たち人間は何か美しい儀式やそういうものに惹かれますが、自然にはあの十字架には惹かれません。 まあ、この十字架や最近のキンキラのね、そういうものに惹かれたとしても、あの本当の十字架には誰一人惹かれません。あるいはそこに何か救いを得させる力を持っているかのようにも思えないんですが、いや、それはでも神様の力を表してますね。ですから私たちが謙遜にその御前に神様の救いの道を選ばなければ、決して救いに預からないという、こういうことをまた表すわけですね。まあ、この同じ第一コリントの1章22節には、ユダヤ人には印を要求し、ギリシャ人には知恵を追求します、しかし私は十字架につけられたキリストのを述べ伝えるのです。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かでしょう。しかしユダヤ人であってもギリシャ人であっても、召された者にとってはキリストは神の力、神の知恵なのです、とこうあるわけですね。なぜなら神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです、ね、この十字架あえてね、神様がお選びくださったんです。さあ最後になりますが、どのようにじゃあ人々に神の愛を、どのように今日の人々は神の愛を見るのかということを少し最後に考えたいと思いますね。で、神はご自分の愛を私たち主を信じた者を通して表そうとしておられます。ヨハネによる福音書をちょっと見ますと、13章の33節から13章の33節から35節ですね、見たいと思います。209ページですが、ヨハネの13章の33節からですね、次のようにありますが、子供たちを私は今しばらくの間あなた方と一緒にいます。あなた方は私を探すでしょう。そして私が行くところ行くところはあなた方は来ることができないと、私がユダヤ人たちに言ったように今はあなた方にも言うのです。あなた方に新しい戒めを与えましょう。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。もし互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのです。このように、まあ、主が、まあ、おっしゃったんですね。神様はご自分の私たちの愛をキリストとその死を通して表してくださいましたが、まあ、ここでイエス様が十字架にかかられる前に、天皇お父様に戻られる前に新しい戒めを弟子たちに与えましたが、それは互いに愛し合うということですね。そしてそのことによって、もし互いに愛し合うなら、それはイエス様の弟子だというこのことを表す、はっきりする、そして周りの人々がそれを分かるようになるというようなことをおっしゃるわけですね。本当に神様の罪人への愛は十字架によって示されていますが、しかしながら今日の多くの人はそのことは見ておられません。しかし私たちの互いに愛し合うことを通して、少しでも神様の愛を表す、彼らにですね、表すことができるわけですね。さあ第一ヨハネに戻りますが、4章の11節にこのように続いてますが、第一ヨハネの4章11節、470ページですが、11節12節、愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。いまだかつて誰も神を見たことはありません。もし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにおられ、神の愛が私たちのうちに全うされるのです。神様は私たちを愛してくださるから、 だから私たちはこの周りの人たちにもその愛を示すはずですね。まあ、神様がこの反逆者、神様を憎む、神様に敵対心を持つこの私たちを愛してくださったんですね。で、そのような私たちを愛してくださったのですから、そのような愛に預かった私たちは互いに愛し合うべき、あるいは周りの人を愛するように命じているわけですね。本当に神様の愛がそのようにですね、私たちも他の人に示すことができるわけですね。で、これが神様の御旨です。まあ、聖書の箇所では、私たちは天のお父様のように周りの人たちを愛するように命じてますね。まあ、ちょっと見ましょうかね。マタイの6章の箇所ですが、マタイの6章、三条の説教の一部ですね。6章の43節ですが、マタイの6章の43節ですね。5章のね、はい、マタイの5章の43節、自分の隣人を愛し自分の敵を憎めと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさい。それでこそ天におられるあなた方の父の子供になるのです。天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからですとあるように、その天のお父様のようにですね、愛するというようなことを主は命じていますね。さあ、でもそのように私たちは考えますと、どのように人々に神の愛を示すことができるのかと最後に見てますが、まあ確かにですね、神様は、ヨハネが言うように、神様が私人々を愛している、確かにイエス様が私たちを愛しているということは分かりますが、でも天のお父様のように私たちが人を愛するということはどうでしょうか。決して簡単なことではないですね。そして私たちは案外そこにですね、いや私は神ではないから、イエス様ではないから、それは無理ですと考えるわけです。当たっている面と当たってない面があります。というのは、もしそれは自分の力によるのであれば当たってます。私たちには到底不可能です。人間的にはできません。だから自分の力ではできません。神から生まれることによって可能なんですね。この第一ヨハネの4章に戻りますと、冒頭に読んだんですが、7節にはこうありますね。愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛のある者は皆神から生まれ神を知っていますとありますね。愛のある者は皆神から生まれ神を知っているのですと、すなわちこの神様から生まれていなければ不可能ということですが、生まれていれば可能。でもそれでも自然にクリスチャンが互いに愛し合うのではないですね。自然に何のこともなくですね、私たちがそういうふうになるのではありません。やはり神様の子供とされて、さらに成長というものがあります。さらに天のお父様に似ることがあります。大人になっていく、子供からですね、わがままで自分のことを優先するものから、神様、天のお父様に少しずつこう生まれて、そして共に知ることによって、まあ、知るっていうのは ここでの知るっていうことよりも、お付き合いをすると、ね、こうお交わりをする、そういう関係を深めることによって、この私たちも天のお父様に似るということですね。そしてそのようにして私たちは愛することができるんです。そういう意味では イエス様を信じ罪許され神の子となることがそのスタートですね。神様が私たちを用いようとしております。すなわちこの愛をご自分のアガペの愛、無条件の愛を周りの人たちに示そうと、神様私たちを通して示そうとしておられます。まあそういう意味でもこの教会がここに存在するわけですが、最後になりますが第二コリントの4章8節ですね。第二コリント4章の8節からパウロの証を一つ見たいと思います。第二コリント4章8節から12節ですね。349ページになりますが、さあこのようにありますね。349、私たちは四方八方から苦しめられますが窮することはありません。まあ、これはパウロの証ですね。途方に暮れていますが行き詰まることはありません。迫害されていますが見捨てられることはありません。倒されていますが滅びません。いつでもイエスの死をこの身に帯びていますが、それはイエスの命が私たちの身において明らかに示されるためです。私たち生きているものはイエスのために絶えず死に渡されていますが、それはイエスの命が私たちの死ぬべき肉体において明らかに示されるためなのです。こうして死は私たちのうちに働き、命はあなた方のうちに働くのです。まあ、このままちょっと読むと難しく感じるかもしれませんが、でもパウロは自分の体験について話しています。その体験とは苦難や迫害や困難や様々ですね、直面しています。説教、まあ、この福音宣教の中で、ですがこの箇所をよく考えると、それはパウロに、まあ、いわば死をもたらす、いろいろこう大変なんですが、しかしながらそれは聞く人たちに命をもたらす。すなわち私たち、ここにあるようにこうして死は私たちのうちに働き、命はあなた方のうちに働くのですと。あなた方とはコリントのね、兄弟姉妹、すなわちこの福音を聞いて命に預かった人たちに命となった。パウロのすなわちこの死とも思えるような苦しみや困難や迫害や、そういう困難、そういう難しいものが変わって、そのまだイエス様と出会ってないこのコリントの方々にとっては命に変わったということですね。そしてそれは本当に今日も同じです。神様が使徒パウロを用いたように私たちを用いようとしておられます。しばしば私たちにも困難や苦しみや、あるいは迫害もありますが、その中で神様の愛が私たちの困難を通して示されます。そしてそのような形で私たちのその死を通して、まあ、私たちのその迫害困難を通して誠の愛が示されるんですね。誠の愛はどうですかね、かっこいい愛ではないんですね。かっこつけのような愛ではないんです。犠牲的なものです。自分の命を犠牲にしてまで愛する、これが本当の愛ですよね。本当に自分かっこよく見せようとするものは、まあ愛ではないですね。そういうものじゃないですね。ですから本当にこのようにイエス様の十字架もそのようにですね、決してかっこよくはないです。とっても見苦しい、しかしながらそこには誠の愛が示されており、まあ神様は私たちを通してもそのような愛を周りの方々に今日示そうとしております。神様が私たちを愛しておられます。そして最も大事なこうイエス様を、御子をお使わしくださって救いを得させてくださいました。イエス様の死は決してですね、かっこいい、あるいは美しい儀式的な死ではなく、むごい、本当にかっこ悪い、愚かとも思える、そしてあるいは本当に私たちが目を避けるようなこの十字架という死を通してお与えくださったんです。このことは神様の愛を 私たちに示しており、また私たちのその罪の本当に見苦しさを示しておられます。そして今日私たちをも神様は用いようとしておられます。そしてその困難や苦労を通してですね、周りの方々にご自分の愛を示そうとしております。どうでしょうか。まだイエス様を信じておられない方々ね、がでしょうか。今日主を信じませんか。イエス様が本当に私たちの罪のために死んでくださいました。イエス様を救い主として信じるとその罪許されます。そして本当に私たちがそのようになりますと、神様が私たちをご自分の愛に満ちた家族に、それこそ、まあ、ここはアガペ聖書バプテスト教会ですが、それでもいろいろ愛に欠ける場合もあります残念ながら。でも神様の愛は欠けることはないです。そのような愛の家族に、愛のうちにお導きくださいますね。本当にぜひその愛を拒むことないように主を信じていただければと思います。兄弟姉妹どうでしょうか。すでにイエス様を信じた私たちは、まずですね、今日確かにこの新しい街道を感謝します。でもこの新しい街道に比べるならば、この救いは比べようがないですね。この街道はまあ新しくなりました。まあ確かにきれいになった、それはそうです、感謝ですが、こういうふうに与えられたことはそうですが、でも永遠には持ちません。私たちのいただいている救いは永遠の命です。本当に神様の素晴らしい御業ですね。本当にそのことを私たちは今日改めてですね、こういう感謝な他の感謝の中で覚えていきたいと思いますね。で、私たちは神の子とされましたから、そういう意味では天のお父様に似るように主は命じております。人間的には確かに不可能ですが、しかしながら神様の御助けによって可能であり、まあヨハネもそのように愛に、まあ愛の中に成長しました。ヨハネ自身も、私たちもできます。主はそれを成し遂げてくださいます。私たちを通して主は愛を示そうとしております。まあ、私たちの教会は先ほどから言ってますように、アガペ聖書バプテスト教会です。私たちの掲げている目標は、神様の素晴らしい愛を長岡に、まあ長岡とは言わず世界にね、こう示そうと願っています。ある意味名前負けしてしまうような気もしますね。無条件の神の愛っていうのはなかなか人間には厳しいものです。ですがそれを目指すのがゴールですね。そして本当にその愛を何とかして示したいと、そう切に祈り願うわけですね。神様が私たちをまず愛されたんです。今日の箇所そう見ましたね。私たちから始まったのではないんです。ですから本当に神様の御助けによって私たちはその愛を周りの人たちに示すことができます。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、本当にこの新しい街道で最初のこの礼拝の時を持つことができ感謝いたします。その中で本当にあなた様の素晴らしい愛をまた今日も共に学び、御言葉から聞くことができ見ることができ感謝いたします。本当に改めて救いの素晴らしさを感謝します。で、私たちのような罪深いものを主は顧み、救いをお与えくださったことを感謝いたします。どうか本当にこの愛のうちに私たちも生き、そして歩み、ヨハネのようにさらに成長し、そして互いにその愛を示すものとして歩めますように。困難な中でも、あのパオロのように本当にさまざまな困難の中でもそれを示すことができますように導いてください。まだイエス様を信じていらっしゃらない方もどうか主を信じることができますように豊かにお働きください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。目を閉じたまま、頭を下げたまま、一つ二つお尋ねしたいと思いますが、 いかがでしょうか。すでに私はイエス様を救い主として信じ、まあ、今日もまた本当に救いの素晴らしさを覚えて、そのことは心から感謝いたします。そのような証のある方々、手を挙げていただければと思いますが、そのイエス様を信じ、救いの本当に豊かさ、素晴らしさ、本当に感謝します。はい、手を下ろして結構です。ありがとうございます。他にどうでしょうか。はい、ありがとうございます。いかがでしょうか。まだ私はイエス様を救い主として信じておりませんが、でも本当に今日の御言葉も聞きながら、その必要を覚えます。本当にやはり私も、罪人です。罪深いものです。主の救いが必要です。そのような思いのある方、願いのある方、手を挙げていただければ祈りに覚えていきたいと思います。はい、よろしく結構です。ありがとうございます。他にどうでしょうか。いらっしゃいますか。また伺いしますが、兄弟姉妹どうでしょうか。私は主のおっしゃるように互いに愛し合うこと、あるいは天のお父様のように愛すること、大きな課題です。まだまだできていませんが、しかしやはりそのことが主の御旨であること、主の御助けによって可能であることを覚え、そのようにさらに成長し目指していきたい、そういう思いも今日与えられました。お祈りください。主の御助けのために祈ってください。そのような方々いらっしゃるでしょうか。手を挙げていただければ。はい、手を挙げて結構です。他にどうでしょうか。いらっしゃいますか。主の御助けによってもっと人に愛を示したい。はい、ありがとうございます。その、はい、ありがとうございます。手を挙げて結構です。なかなか厳しいこともありますが、でも本当に主にあって可能ですね。愛する天のお父様、手を挙げられたお一人一人の上に豊かなあなた様の祝福を与えください。特にイエス様を救い主として信じ、本当にそのことを感謝しておられる方々も多くおられましたが、で心から感謝です。まだイエス様を信じておられないけれども、イエス様を信じたい、そういう方もおられました。感謝します。本当に軍地も早くそのことの必要を覚え、信じることができますように導いてください。また、その主の愛をのうちに育ち成長し、互いに愛し合う、また愛を周りの人に天のお父様のように示したい、そういうのをゴールにします。そういうふうに目指します。助けてください、主よ、という祈りがありますが、そのような方々の上にも豊かな祝福を与え導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。